大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうも。ということで、
お願いします。
ちょっと仕事の調子だけ言っとくとですね、7月の月次決算が出て、うちの会社の売上が、2019年と比較して、2年前と比較して半分以下になったんですよ、で、新型コロナの影響で半分以下になると、その月は個人事業主が最大10万円、会社中小企業だと最大20万円、給付金くれるんです、支援金っていうのを、月次支援金かな、で、昨日やったんですよ、せっかくだから申請しようと思ってやったら、昼から始まって、夜まで、ずっとかかってですね、なんでか分かんないんですけど、うちは2019年基準でやろうとしてるのに、毎月の売上全部書かなきゃいけないとかですね、会社の登記簿謄本をつけないといけないとか、もう山のように作業があって、で、ヘトヘトになってようやく、サイトで入力終わって、申請しようと思ったらですね、そのあなたの会社が本当に存在するのか、ちゃんと仕事をしているか、一定の期間に事前確認を受けてから申請してください。お前な、
すごいね。
もうすごいですよ。
給
付金詐欺を防ごうっていうのは分かるんですけど、もうあそこまで徹底的にいろんなデータを打ち込ましたら、嘘か本当か分かんだろうと私は思うんだね。
最後に来てってね。
それでその給付もあれなんでしょ、遅いんでしょ。
いやー、いつくれるんだろう。
そのリリー・フランキーのやった横浜、野毛商店街の中では全然その給付金入ってこないと、で俺ら税金ね、払うとき遅いと延滞金が払わなくちゃいけないでしょ。サラ
金並みの金利取られたりする。
それだったらね、その遅い、ね、給付金にもね、延滞金つけろって怒ってたおじさんがいたりだね。
途中で私くじけようかなと思ったんですけどね、途中までやった以上意地でやった。
伊藤麻香も冷蔵庫一つ買って、それに1万3000ポイントついてるらしいんだが、それをこうもらうのにものすごいなんか今努力してるっていう、もう意地になって、
もう
この労力に比べたらって言ってたけど、
なんでこんなことになっちゃってんでしょうか。さて、自民党総裁選ですけれども、河野太郎さんが立候補を表明して、これで最初に立候補を表明した岸田さん、それに続いた高市さん、含めて3人、多分次は正式には決まってないですけど、おそらくこの3人で候補者出揃ったっていうことになるんだと思います。ね、これそれぞれどうかっていうのは外交安全保障等々いろんな面から見ないといけないんですけど、今日は、経済面だけに限ってちょっと詳しく見ていこうと思います。で、河野太郎さんはですね、もう前から財政緊縮っていう発言をしてきたんですけれども、ただ原発政策は今まで脱原発って言ってたのが、必要な原発は再稼働しないといけないって言い出してちょっと路線変更したんで、変わるかなと思ってたんですけれども、出馬会見で何て言ったかっていうとですね、個人を重視する経済政策ってっていうのを、掲げたんですけれども、その具体策として出てきたのがですね、労働分配率を一定水準以上にした企業に法人税の特別措置、おそらく減税をしますよ、ということだったんですね。河野さん個人重視って言ってるんだったら、個人の税金を下げなきゃいけないのに、下げるのは法人税っていう、
そうですね、
よくわからないことを、言っていて、これじゃあ安倍政権の、時までずっと続いてきた法人税減税の流れと変わんないじゃんっていうことなんですけど、ただもっとすごいことを言ったのはですね、安倍政権は、2% のインフレ目標政策っていうのを導入したんですけれども、河野さんは、 インフレ率は経済成長の結果から来るものだと、うん、達成できるかというとかなり厳しいものがあるのではないかというふうに述べて、うんうん、要するに物価をコントロールするなんていうことはできないんだっていう、うんうんうん、この金融緩和政策を否定したわけですね、
はい、
で財政も引き締める金融も引き締める、うん、財政金融同時引き締めっていうのをやると、うん、今までの経験から言うと間違いなく景気が大失速するっていうことになります、うんうん、でじゃあ岸田さんはどうかっていうとですね、うん、岸田さんは小泉改革以降の新自由主義的な政策を転換するって言ったんで、はい、おすごいじゃん、うん、いいじゃんと思ったんです、うんうん、で数十兆円規模の財政出動をしますって言ったんで、うんうん、結構大きな、うん、ことをやってくれるのかなと思ったら、はい、この今まで発表された政策の中で、うん、国民支援策として出てきているのは、うん、子育て世帯を対象にした住居費、うん、教育費支援、うんうんうん、つまり救うのは子育てをしている世帯だけだ、
はい、
そこを救うのはいいんですけれども、うん、子育てしてない世帯の方が多分圧倒的に多いので、うん、そこは何にも言わないと、うん、いうことなんです。だからこの数十兆円もですね、うん、どうやら今までのコロナ対策と同じような形になっちゃうんじゃないか、うんうん、ね、この3人の候補者の中で一番財政出動の可能性が高いんだろうなと思ったのが高市早苗さんなんですね、
はい、
でなんでかっていうとですね、2% の物価目標を達成するまでは、基礎的財政収支、プライマリーバランスの黒字化目標を凍結します。つまり物価が 2% 上がるまではガンガン財政出動するんですよって、最初私は素直に受け取っていたんですけれども、うんはい、実は具体的な中身明らかになってないんですけれども、ラジオ番組の中でですね、うん、高市さんは何て言ったかっていうと、うん、増税は現状では難しいが、うん、減税も難しい、
うん、
だから増税もしないけど減税もしない、うん、で将来的には増税の必要が出てくるっていうふうに発言してるんです、うんうん、でこの、サナエノミクスの3本の矢、
はい、
これアベノミクスの時は金融緩和、財政出動、そして成長戦略だったんですけれども、うんうんうんはい、サナエノミスミックスでは何になったかっていうと、うんはい、金融緩和、緊急時限定の財政出動、うん、そして成長投資、どこが変わったか、うん、財政出動っていうのに緊急時限定っていうのがくっついちゃったって、うんはいうん、つまり緊急の時は財政出るけど他は何とも言わないっていう、うん
は
い、
今度はコロナだったからね、
そうそうそう、そういう緊急時にはコロナがそのままったら、うんうん、とりあえず恒常的なその、うん財政出動はしない、いうのがこの3候補の、うん主張なわけですね。私はですね、
うん
一番効率的かつ効果的かつ公平な、うん経済対策は消費税の撤廃だと思っているんですね、
は
い、
どなたもおっしゃってません、それはね、
はい、でこれ、うん、実は30兆円程度の財源があればできちゃうんです、
うん
はい
うん、
でしかもですね、この効率的っていうのは撤廃だったらシステム変更とかいらないんですよ、
うん
税抜き価格で取引をすればいいだけの話ですから、はいうんうん、だからすぐできるんですね、うん、でこれ消費税っていうのは逆進的、収入に対する負担っていうのは低所得層ほど重いので、
うん
はいこれを撤廃すると格差是正にも結びつくわけ、
うん
です、うんでさらにですねそのこの消費税減税っていうののいいところっていうのは利権に一切結びつかない、だからなんか財政出動やるともうみんな俗議員だの関係業者が群がってですね、もうどんどんその自分たちの懐に入れちゃう、でも消費税減税だとそういうことは一切ないわけですよ、だからこれをやろうっていうふうに言えばいいのに、うん、自民党の候補は一切言わない、
うんうん、消費税って今集めるといくらになるんですって、
30兆円ぐらいです、
30兆円、
地方分を入れてね、はい、
でも政府としてはここから出てくる30兆円って、まあ、 日本の経済って60兆前後でじゃないですか、
はい、
そうするとここの30兆円抜いたらとんでもないことになっちゃうんじゃないですか
っていうことが、うん、多分これ実は野党も、うんはい、共通政策の中で消費税減税は入ってるんですけど、うん、立憲民主党は具体策を一切示してないんですね、うんうんうんうん、で多分大竹さんと同じ認識を野党も持っているから、うんうんうん、そんなことできるわけねえじゃんかって思ってるんだと思うんですけど、うんうんはい、今日これ前にも言ったんですけど、うん、最新データでもう一度言いますね、うん
はい
財務省が発表している国の財務書類、うん国の貸借対照表バランスシート、うんうんはい、資産と負債がいくらあるかっていう統計によると、うんうん、これ連結ベース、うん偽装民営化をしている国立病院だとか国立大学も元に戻したベースです、うんうんうんで言うと日本の、国の負債1546兆円あります。
そんなになりましたか。
だから大変だって言ってんですけれども、うんうんうん、実は一方で資産を1023兆円も日本政府は持ってるんです。これもう世界でこんなに資産抱えてる政府はどこにもないんですよ、
うんうんうん、
つまりですね借金の3分の2は実は資産があるんです、
うんうん
なんでね、例えば、うんはいサラ金で、まあ無理ですけど、2000万なんか借りてる人は、もう一発アウトです。うん、どうにもならないです、うん。だけど、例えば2000万円住宅ローンを借りて、2000万円の家を買った人、うん、これは何ともないんですね、
うん。
だって資産があって借金同額なわけですから。で、この資産から、負債を引っ張ると、ネットでですね、今、国が抱えている負債、うん、借金というのは523兆円なんです、
はい、
これ昨年度の GDP 537兆円ですから、うん、日本の本当の借金は GDP より小さい、
うんうん、
これは先進国の中でまあ優秀な方です。
なるほど。
ただもっとすごいことがあって、うん実はこの国債今日銀に買わせてるわけですね、
うんうん、
でこの日銀が買った国債っていうのは買った瞬間に借金ではなくなるんです。なぜかっていうと、はい、ずっと日銀に持っててもらえばいいわけです、うん、未来永劫を持っててね、
うん、
でもそういうことすると日銀に金利払わなきゃいけないじゃんかって政府は言うんですけど、うんうんうん、これはここの付近で戻ってくるので、うん、金利負担もゼロなんですよ。
うん
つまり日銀に買っといてもらえば、うんうん、借金はないっていうことなんです、うん、で借金はないから、うんこの日銀が買った瞬間にこれを借金から外すと何が起こるか、今日銀が持っている、国債っていうのは、はい486兆円です、
はい、
でさっきネットの借金は523兆円、はいはい、つまり差し引くとですね、はい、本当に日本が抱えている借金というのはたった37兆円という、うんほぼゼロなんです。つまり世界で一番財政が健全なのは我が日本だ、
うん、
だからビビることなんかない、
うん、
で実はその30兆円で消費税減税をやっても、うんはい、その分は全部日銀の国債引き受けで賄えば借金は増えないわけです、
うん、さっきの大元の話で、
はい、
この2000万円で打ち買えば2000万円の、はい、だからそれ行ってこいになるからそれは大丈夫って話をなさったけど、
はい、
じゃあ逆に国がねそれだけ持ってるんならそれは全部売れるものなんですか。
あ全部売れます。ほぼすべて 99% 売れます。
売っちゃっていいものなんですかそれ、うん、国の持ってるものって何。
あそのまあ分かりやすいのは
土地とか何か、
うん、高速道路です。
高速道路、
はい、あれ全部国が持ってます。
誰に売るのあれを。
あれを株式会社化してあるんですね、
うん、
その株を郵政民営化みたいに、うん、国民とかに売っちゃえばいいんです、
う
ん、
うわどうなるのかしら、
うん、道路を、
はい、道路イタリアはやりました。
なるほど。
私は売る必要ないと思いますけど、
うんうん、お時間来てしまいまして、はい、すいません森永先生ありがとうございました、はいはい、明日は深澤真希さんいらっしゃいます。お知らせの後交通情報です。